にちは、村上萌です。週末横丁いつも聞いていただいてありがとうございます。今日はですね、ちょっとだけ数年ぶりに私が体調を崩してまして、体調って言っても基本的に熱もなく元気なんですけど、喉が少しやられてしまって、多分喉そんな強くないのかもしれないんですけど、考えてみると数年ぶりと言いつつ、その数年おきに必ずやってくる不調が大体喉なんですよ。で、ある時本当に一切声が出なくなった回がというか日があって、その数日間によりによってイベントがあったんですよ。リアルのイベントが。で、私が皆さんの前で挨拶したりとか、なんかこの会のコンセプトをお話しするみたいなタイミングでたまたま声をやられてしまって、もう私が本当に天皇家のようにと言ったら申し訳ないですけど、本当遠くから皆さんにニコニコ笑顔で挨拶をして、何を言ってもらっても会釈をするしかできなかった、すごい辛い時があったんですけど、実はその時を機に、萌さん代表が喋れないんだったらどうするって言って、社員の中から、じゃあ私喋りますって言ってくれたのが、実はこの週末横丁ではなく、チームガルテンのこそっと言いたいをずっとやってくれているうちの営業広報の綾乃ちゃんで、そこから、なんだ、私が喋んなくても大丈夫じゃんって、とかね、萌さんじゃなくてもいいじゃんっていうのを、社員も含めて私も、実感して、で、だんだん私じゃない人が、イベント担当者が喋るみたいな回が増えてったので、何が言いたいかっていうと、大して言いたいことはないんですけど、喉が弱い、あまり強くないということと、潔く、その場をちょっといなくなってみると、なんとかなることってあるよねっていう、新しい景色ってそういうことから見えていくよねっていう、ピンチはチャンスだねっていうようなところに、つなげていきたいと思うんですが、はい、それでは、30回目ですね、今日で週末横丁、はい、ゲストをご紹介したいと思います。はい、昼間のビールみたいにしみじみ心地いい番組、週末横丁。今回のゲストは、抹茶ヘブン代表の森ひろこさんです。ひろこちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ひろこちゃんは、抹茶ヘブン代表っていう、ご紹介だけだと、あれだよね、インタビューとかいっぱい拝見すると、たくさんの、代表とか主催もされてると思うんだけど、まず、プロフィールをちょっとご紹介させていただくと、
はい、
大手航空会社の国際線客室乗務員を経てリクルートに転職で、美容業界の営業を担当して、結婚出産を機に、退職後専業主婦に、でその時に感じた社会との断絶感から起業をされて、現在は、地元静岡県の地域活性化に貢献したいと、有機栽培の日本茶抹茶の魅力を世界に発信するための抹茶ヘブンのブランド代表を務める二児の母というふうに書いてらっしゃいますが、
はい、
ね、
通りでございます。
そうですよね。でもその最初にね、起業されたところは抹茶ヘブンより前にあれだよね、起業会社を作られてるんだよね。
そうです。会社を作ったのはもう、子供、長女が1歳半の時に立ち上げて。そう、それは何でかっていうと、JAL からリクルートで結婚して妊娠して転職ができなくて、専業主婦になった、転職ができなくてというよりは子供がもうすぐにできたので、専業主婦に なることになって、でなんかその時は、順調に結婚妊娠って順調にいったから、すごいなんか幸せだなっていうふうに思っていたんだけど、でもなんかこうリクルートと JAL ってやっぱすごい働いてて、でもすごい楽しくて、でも誰かがこう、なんて言うんだろう、承認してくれたりとかして、こう自分の場所がすごいあったんだなとか、考えるようになって、なんか、その時幸せなんだけど、なんかこう自分の中でなんか違うなっていう違和感が出てきて、でなんか多分、こう見ないふりをしていた、目を背けていた自分に気づき始めたの、妊娠を通して。でなんかそれはなんかこう周りにバリバリ仕事を働いてる親友たちがすごく多くて、でなんか私このままキャリア中断してしまっていいのかなってなっちゃって、で結構悶々と悩み始めたっていうのがきっかけで、で半年、出産して半年後にリクルート時代の先輩で 結構女性活躍推進をしている株式会社オムヤの代表の猪熊まりこさんっていう方がいて、ほいちゃん知ってるよね、
うん、うんうん、
そうで猪熊まりこさんに声をかけてもらって、まあ、長女が生後6ヶ月から 週2回の子連れ出勤と在宅勤務っていうのを1年間こう一緒に、うん、あのして、そこからまあマリコさんがすごいこう、うん、なんて言うんだろう、まあ、環境っていうのも整えてくれたり、職場に子供を連れていく文化っていうのがまだ浸透してなかった中で、まあ、マリコさんはいつもこうおい、あの連れてきていいよみたいな形のスタンスだったりとか、あとはインターンの大学生たちもいたから喜んで、うん、あの娘の面倒を見てくれたりとか、うんうん、なんかその間に仕事も集中できて、まあ、商談したり提案書作ったりとか仕事に没頭できるっていうのがすごいよくって、なんかだんだんこう、うん、自分にの自信を取り戻していって、
うん、
でもっとなんか、
ね、
あ、そうなんか別に起業したいって全然思ってなくて、
うんうん、こういうやり方もあるんだっていうのが分かった感じかな。
そうだねマリコさんところで働かなかったら多分起業っていう選択肢は全くなくて、
うん、
そうでもっと自分らしく生きてみようかなっていうので会社を作ったっていうのがきっかけ。
そうだったんだね。あの今日はねこの週末横丁は、
うんうんうん、
ひろこちゃんお酒は飲めないと思うんだけど、
そうだから
多分一緒に飲んだことはねあのないけど、うん、まあ、居酒屋でこうちょっとカウンターで席を並べているような感じで、あのひろこちゃんのこうお話を聞いていて、皆さんにもあこんな考え方とかこんな仕事があるんだみたいな、もうたまたま居合わせた方みたいな感じで聞いていただけたらなとそう思ってるんだけど、
うんうん、
今回が、まあ、この週末横丁ネクスト受験度が大切にしている10のモットーっていうのがあって、
うんうん、
ね、あの今回は9番目のふるさとを大切にしたいっていうモットーがあるんだけど、そのモットーに合わせて、あの、まあ、ひろこちゃんたくさんいろんなことやられてると思うんだけど、テーマとしては、専業主婦から、地元静岡のお茶ブランドの立ち上げ、自分なりの故郷への関わり方というテーマで伺っていきたいと思うんですけども、
はい、
そうなんかやっぱりその専業主婦からその起業っていうとやっぱ皆さんすごい大それたイメージだと思うんだけど、まあ、起業をしようと思ってしたんじゃなくてそういうやり方があるってねさっきあのちょっと言ってくださったので、まあ、そこら辺をあのちょっと具体的なお話を伺って勇気をね皆さんに与えられたらなと思うのと、やっぱりこうそれぞれに自分のふるさとに何ができるかなって思ってらっしゃる方って特にこのコロナを経て多いと思うので、
ま
あ、ひろこちゃんなりの静岡に対してどう貢献したいと思ってこのビジネスを事業を始められたかというところも伺えたら嬉しいです。
はい、わかりました。じゃあどこから話したか、いっぱい話したいことがあって、
そうだよね、まず乾杯しよっか、う
ん、乾杯しよう、OK
はい、私は今、はい、あのひろこちゃんの抹茶ヘブンの、あの、はい、抹茶ヘブンなんだけどほうじ茶ヘブンをね、ほうじ茶を出してらっしゃるので今それを飲ませてもらっています。
ありがとう、嬉しいです、
うん、
私も抹茶飲んで、ま、あの抹茶で乾杯しようと思ってます。
うん、ありがとうございます。
はい、
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
乾杯。
乾杯。楽しい、
うん、嬉しいね。
嬉しい、ありがとう、うん、
はい、まずじゃあひろこちゃんとの、うん、そもそも私こうなんかあの慣れ慣れしく最初からあの森ひろこちゃんですって言いながらすぐにひろこちゃんって言ってますけど、あのひろこちゃんとの出会いなんだけど、
うんうん、
あれだよね、あのやっぱりもう私は大阪2年目の最後の方にひろこちゃんと改めてちゃんと会えたよね、お会いできたイメージで。
そうなんだよ、ちょうど私が、ね、うん、神戸に引っ越してきたタイミングで萌ちゃんは、うん、そう長崎に旅立ってしまうみたいな感じになってたんだけど、
そうだよね、
でもその期間がすごい私にとって重要で、なんかそのやっぱり旦那さんの転勤で神戸に引っ越してきて私は、
うんうんうん、
なんか自分の中で正直やっぱクライアントも東京にいるしこう不安しかなくて、関西には知り合いがいないしで、うん、でタイミングもすごい悪くて、ね、コロナ感染拡大がなんかこう第一波みたいな時で、人との接触機会をなんか最低7割極力8割削減してくださいみたいな時だったから、うん、 神戸に来ても、うん、本当人と出会う機会がまずなかったんだよね。なんだ家族といる時間がすごく濃厚になってすごく良くなった反面、こう働くことと、こう何かあった時にすぐ相談できる仲間が近くにいないことってなんかすごい寂しくて、なんか孤独を感じたりとかしちゃってたんだよね。その時に私はちょうど共通の友人のクララさんを介して萌ちゃんと仲良くなれたことがすごい良かったなっていうのは、その珍しく本当にかなりこういろんなことを重ねてネガティブになってたけど、萌ちゃんも旦那さんについていく中でなんかこうものすごく引っ越しした先でどこでも楽しんでいるっていう感じ、なんか引っ越ししたおかげでできることとか、むしろなんか新たなビジネスモデルをそこの地域引っ越した先でなんかこう構築したりとか、その地域の良さを引き出したりとか、萌ちゃんだからこそできること、萌ちゃんらしくこう楽しむみたいな姿がすごいめちゃくちゃ素敵だなって本当に思って、で私もなんか関西にいる時間にもやっぱ限りがあるし、なんかこんなネガティブになってたらもったいないなと思って、全力で楽しもうって思えたのが萌ちゃんとの出会いなんだよ。
嬉しい。
そうで、そんな風に思えたから、うん、なんかこうなんて言うんだろう、ぐっと幅が広がるというか、なんかこうワクワクしてきて、もっとポジティブに萌ちゃんみたいに生きようみたいな感じになったのをなんか今でも覚えてるかな。
ありがとう。やっぱりその最後半年ぐらいがね、かぶってて、もうちょっと私も終わりが見えていたというか、こう、私はもしかしたらちょっと来年引っ越すかもみたいなことをひろこちゃんに出会ってすぐらへんに話したと思うんですけど、
そう
まあ、万博公園の秋のピクニックから始まってすごく濃密に、2月の豆まき引っ越しの日まで全部ね一緒にいて、本当に高校3年生のカップルみたいに一緒にねいたからね。
そうなんだよね。だからそれで、
ね、子供たちも同世代だったしね、
そうな、子供たちもすごい気が合うし、私も萌ちゃんのこと大好きだし、でそれで関西での結構仕事も結構開拓することもできたんだよね。
今関西の仕事も結構してる？
関西のそのなんかちょっとクライアント名とか言えないけど、その某大きなところと契約ができたりとかして、で東京のクライアントもこっちに店舗展開をどんどんしていったこともあって、そう関西での仕事の幅が広がって、あ楽しいな、関西好きだなとか、あと萌ちゃんがいろいろこういうとこあるよっていろんな素敵な場所を教えてくれたから、そこに行くのがめちゃくちゃ楽しみで、
ひろこちゃんとは引っ越しの日までねずっと一緒にいて、最後トラックと一緒に見送られたイメージだけど、トラックではなかったかな、タクシーでいなくなったんだけどっていう感じでね、もう本当に出会ってから急速に濃密に家族ぐるみで仲良くしてもらって、でお互い起業していることもあって、仕事の話とかもしたかったんだけど、やっぱ常に子供と一緒だったっていうのもあって、私がすごい印象的だったのは、ユニバーサルスタジオに一緒に行った時に列を、並ぶたびにひろこちゃんが多分重要な相談とか話をしてくれるんだけどちょっとこのご時世でこう人数を減らしているっていうのもあって、ほぼ行列が10分とかだったからもう行列じゃなくて、だいたい話の途中で乗れるっていうアトラクションに乗れるっていうので、なんか全然頭に入ってこなかった仕事の話がねあったなって。
そうだね、そうだね、そうだった、もうこんな、こんなに時間がみたいな感じだったよね。
そうだけど、ひろこちゃんは本当にどんなに短い時間でも、もう今日これを伝えるっていうこととかをもう伝えてくれる人だなっていうのはすごい思ったからすごいね、
食べりたがりみたい
なションがあって、大好きです、
はい、ありがとうございます。よかった、相思相愛で
ねえ、そんな風に出会いましたけど、さっき言ってくれたみたいに専業主婦だった時に感じた違和感から、それを形にするっていうのが、こう起業するぞって思ったっていうよりは、子供が1歳半とかでいながらもこういう形で仕事をすることができるんだっていう風に、その0、100というよりは専業主婦の自分からちょっと今できる社会に対することを形にしていって、0と100の間を 作っていったら起業になったみたいな感じなのかな。
そうだね、まさにそれ、うん、なんか山登り型ではなくて、いわゆるなんか、うん、この川下り型っていうような、なんかこう今の自分のこう流れ、なんかまあ夫の転勤だったりとか、うんうん、そういうこう流れに身を任せて、こうそうこう仕事をどんどん増やしていったりとか、うん、まあ起業もそうなんだけど、そうなってるかな。
山登りと川下りって例えるんだ、これ
なんかね、リクルートの用語なのかもしれないんだけど、なんか、うん、こう目標設定してそこの山に向けて突っ走るみたいなタイプと、
うん、リクルートみんなそのイメージだけどね。
あ、そうそうそうそう、ちょっと違う、私じゃリクルートからちょっとそれてるかも。働いてたけど、なんかその、うんうん、今の自分の人生がこう川のようにこう水で、あの山から下って海に流れるみたいな形で、そういう形でこう流れに乗って、うんうん、その時その時の目標、小さな目標を掲げて、うん、その目標に向かって頑張っていくかな。
それを川下り型って言うんだね。
うん、確かそうだった気がする。もし違ったらどうしよう。確か私の認識では。
でもなんかさ、私ニセコ北海道住んでた時に、うんうん、あれなんていうんだったのか、なんか身一つで川の上から流れていく、うん、あの、うん、アドベンチャーみたいなのがあって、
うんうん、
だから本当に岩と岩の隙間とかを川の流れに任せて身一つでウォータースライダーみたいに流れていくんだけど、
めっちゃ楽しそう。もう
すごい楽しかったみたいな感
じでしょ。
そう、あの、夫の方が運動神経、夫の方がいいんだけど、これに関しては私がすごい優位で、やっぱちっちゃいからさ、夫よりは。
あー、そっか。
そう、なんか通れる岩の隙間なんかどんどん見つかって、ちょっとだけ先しか見えないんだけど、うん、流れを楽しみながら川を下っていったのを今思い出したけど、まあね、そんな感じだよね。なんか人生なんてさ、先がすごい先まで見えるわけし、こんなご時世だからね、うん、下っていくように楽しめたらいいよね、それはね。
そうそう、もうそれでいいかなって自分の中では、いろんな、なんかまあいろんな人がいるし、うん、まあ、自分がどう自分の人生楽しむかって、楽しめるかみたいなところでいいなって思えたかな、
うんうん、ね、なんかこう予測しなかったこととか、あの環境の変化があっても、じゃあどう流れようかな、どうさ楽しもうかなって思えると、きっとあのそこには自分なりの、ね、自己表現みたいなのがあって、ひろこちゃんの場合はそれがあの起業っていう形だったと思うんですけど、
うんうん、
あの今回ね、そのふるさとを大切にしたいっていうモットーに合わせて、ちょっとその抹茶ヘブンのことを伺っていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、ではあのひろこちゃんがね、あの、うん、代表されている抹茶ヘブンなんですけど、
うんうん、
有機栽培の日本茶、抹茶の魅力を世界に発信するためのブランドということで、地元静岡のお茶を使ってらっしゃるんだよね、これはね。
そうです。
うん、これを始められたきっかけとか、あの始め方っていうのはどんな感じだったんですか？
そう、あ、そもそもなんか背景、なんで抹茶なのかっていう背景なんだけど、やっぱ地元、うん、その地域に貢献したいとか、地元愛が多分人一倍強くて、ほんと実家が萌ちゃん来てほしいんだけど、超田舎なんです私。なんかね、うん、掛川市っていうところ出身なんだけど、掛川市の中でも友達たちには村民って言われてるくらい、本当に山奥に実家があって、なんか茶畑と山と田んぼに囲まれているっていう感じの環境で育って、で祖父もお茶の手もみの先生で、なんかその祖父が生きていた時は実家に茶畑もあって、自分の家で積んで1年間飲むっていうお茶は自分たちで祖父も作ってて、そうだから88夜のその新茶の時期になると、家族でみんなでお茶摘みしたりとかしていたっていうのがあったんだよね。でそれでやっぱ日本茶っていうか、抹茶というか日本茶とか煎茶とかにゆかりのある環境で育ったことが原点だなって今思ってるんだけど、
うん、そう、そっか、もうそんなにアイデンティティに刻まれてたんだね、うん、お茶そのものがね。
そうそうそうそう、そうなの、うんうん、でもそれもなんか、まあ、きっかけはそのママのキャリア、あの支援もしている時に、掛川市の観光会議に出席させていただいて、なんか1ヶ月に1回ぐらい掛川に戻って、掛川がこうよりあの観光客がより 来たりとか、その掛川の魅力を伝えるためにはどうしたらいいんだろうみたいな話し合いがあって、うんうん、その中で
ママたちの、 育休中のキャリア支援っていうのもね、やられてたってことだよね。
あ、そうそうそうそう、
ママたち、うん、お仕事でね、
そう、うんうん、空いてる時間に、うん、そう、子育てしながらでも仕事ができる環境っていうのを提供したいなと思って、まあ、私が実際その悩みがあったからこそ、うん、そのビジネスモデルが生まれたんだけれども、でそれをきっかけに、掛川市のその会議に出席してね、でそれでなんか、まあ、出席するからにはもっと静岡のこととか掛川のこと勉強しなきゃって、まあ、そもそも、まあ、いろんなことを今まで経験を積んできたけど、それプラスアルファでなんか今の静岡の状況を自分で調べてってこう勉強していつも会議に出てったんだけど、うん、そうするとなんか抹茶の生産量とか、まあ、お茶の生産量って、まあ、抹茶に関しては市場は盛り上がってきてるんだけど、まあ、お茶自体はやっぱりこう盛り上がりがなくなってきていて、まあ、静岡のお茶の生産量で見ると年間こう862億とか1992年ぐらいとかにピークに行ったんだけど、2016年ぐらいには過去最低にだんだんなってきて、もう本当今は今だっていうか約25年で557億円減少してるぐらい、こうお茶ってやっぱりこうニーズがなくなってきている、需要がなくなってきているっていうのをこう目の当たりにして、なんかこの掛川市でも一生懸命取り組んでいるけれども、なんかもっと新しい形で自分ができることないのかなっていうところにたどり着いて、で実際にそのお茶の生産農家さんのこう時給だったりとかも実際数字とか出てるんだけど、そんなによろしい環境ではなかったりとか、だからこうお茶の農園の不安な未来が、後継者もいなくなってきて、どうにか第一次産業を守りたいなって思ったのと、やっぱり自分もその茶畑とか田んぼとかそういういっぱいこう自然が恵まれている中で育ってきたこともあって、こう有機栽培にこだわることで山とか自然の豊かさを守りたいっていう気持ちがすごいこう高まって、抹茶ヘブンっていう有機抹茶ブランドができたんだよね。
なるほどね。じゃあもう本当に課題を目の当たりにして、うん、で自分に何かできるかなって思ったのがまたすごい、
そうね、なんかまあ自分で一旦その一番初めにその、うん、まあ一回商品開発もやっていて、そのまあスクワランオイルを実は作っていたんだけど、それはまあ夫の祖父が、うん、まあ、地方になってしまって、で、うん、会社を辞めなければいけない状況になって、何かできないかなと思って、じゃあ自分でリブランディングしてみようと思って、まあ、スクワランオイルをリブランディングして、本当に体に優しいもので赤ちゃんも使えるものだったから、自分で一旦商品を一番初めに作ったことがあって、でそれで、まあ、でもなんかそのある某 M 社の副社長に、時代に逆行してるぞってすごい言われて、でこれからもう環境によくて動物にも愛護も進んでいき、なんかその中でも本当に君がそれを世の中にどんどん広めていきたいのかみたいなことをいろいろこうアドバイスをいただき、その時
にそれが逆行してなんで逆行してたんだろう。
だからね、スクワランオイル自体がサメの肝油なんだよね。
あ、そういうことね。う
んうん、であえて殺しているわけではなかったんだけど、なんか、うんうん、よろしく、それ その商品は肌にはもちろん、ね、人の成分にもスクワランが入ってるからそれはいいんだけど、でもなんかこの時代的にどうなんだみたいなことを問いただされて、うん、ぐさって刺さって、うんうん、でかつその時はもう一人で本当にやっていて、パソコンと向き合う毎日になってて、本当これって孤独となんかやりがい、本当に自分これでいいのかなみたいなところで、また壁にぶつかって、で悩みながら、本当の人に役に、自分ができることで人の役に立てることってなんだろうってなった時に、行くままになったんだけど、その時に、まあ、ちょっと話はまた戻って、そのスクワランオイルの商品開発をした経験もあったから、自分だったらこうまた新しい形で商品化できるっていう、なんかなんだろう、変なワクワク感と自信があったんだよね。それでやり始めて、
うんうん、
まあ、やり始める前に生産者さんを、生産地をいっぱい回りまくって、うん、でこんなにいいおじいちゃんが一生懸命作ってて、こんなにいい環境だったら絶対残すべきだなって本当に思ったから、
うん、
もう本当に湧き水が出たりとか、空気がめちゃくちゃ綺麗で、ワシとかが飛んで、うん、自分の近くを飛んでるぐらい標高が高いところでね、 で、こんなにもなくすわけにはいかないなってすごい思って。
うんうんうん、
そうなんだよな。
でブランド化しようってなったんだね。あのさらっと言ってくれてる、言ってくれたけど、そのそうオイルもだし、その行くままっていうのは、あのひろこちゃんが行くままでは、行くままというかそのキャリアシェア の, あの事業をやれたことを今行くままって言ってくれた、
うん、
はい、ことだと思うんですけど、そうそう行くままになってって言ったから、みんながそ何になったんだろうって思ったかなと思って、うん、補足させてもらったんだけど、でもそうやって自分あれだね、そのまああの抹茶っていうあのまあ、うん、まあ素材は明確にあるけど、ひろこちゃんご自身としてはやっぱりこう目の前のことの課題を自分が何とかできないかっていう、すごいもうそこを向き合う、徹底的に向き合うタイプなんだね、元からね。
そうだね、なんかこう、うん、まあ、人の役に立てることだったりとか、なんかこう母になってから変わったのかもしれない、より、うん、なんかその会社員だった時、独身の時は多分その目の前のことで一生懸命で、そのなんかこう、まあ、会社での目標があって、それを達成すること、チームで達成してみんなで喜んだりとか、なんかそういうことが楽しかったんだけれども、でもなんか母になってから、よりこう、まあ、社会から母になってからというよりは妊娠してからか、いろいろこう一人でゆっくり考える時間があって、なんかこの先人生本当自分何をやっていきたいんだろうみたいなところで考える時間ができて、そうなんか今母じゃなかったら、もしかしたらこの感覚とかもしかしたらなかったのかなとも思ったりする。なんかこの子供、子育てしてるからこそ、なんかこの子たちのために次世代に何か残したいとか、なんかこうより良いものにを自分が死ぬまでにしていきたいみたいな考えって、多分こう母になって母性が出てきたのかな、何なんだろうって思うんだけど。
ね、森ひろこさんの森は、あの森林の、あの、ね、森ではなく母の里って書くからね、母性が
マザーカントリー、
ね、あるマザーカントリーなんだと思うし、まああれだよね、その壮大なキャリアプランとかを、まあ、もちろん、うん、描いたとしても、その母になったということで、まあ、小さなことでも与える影響とかってね、子育てをしていく上ではすごく目の当たりにするから、もしかしたらそういったところで、あのいつかって落ち着く前に、まあ、今できることっていう風な目線ももしかしたらねついていったのかもしれないですけど、あの抹茶の現状の課題が、まあ普通にというか、まあ、消費量がドーンとピークから落ちてしまってるっていうお話がさっきあったんですけど、
うん、
抹茶ヘブンはそれをどういった形で解決をしていこうとしているブランドなんですか？
そう、抹茶自体が本当にみんな、あのもうお茶自体が日本ってそもそもあるから、飲食店でいろんなお茶が出てく中で、なんかお茶ってすごく体にいいとかってなんかこうあまり認識しづらいかもしれないんですけど、でも抹茶自体には本当チャカテキンだったりリテインとかに加えてテアニンとかに入っていたり、まあ、テアニンはリラックス効果だったり、食物繊維とかビタミン K とかいろいろなものがあの入っていて、本当にポジティブな効果がいっぱいあるっていう、なんか素晴らしいこう自然の恵みなんだよね、うん、でそれと、あとはそういうものをまず皆さんがあまり分かっていないっていうのも実際現実としてあって、でかつなんか世の中に、まあ、茶道っていうすごく伝統的な文化があってすごく素晴らしいと思ってるんですけど、でも、うん、それがその母数というか、やっぱり少ないと生産者さんが一生懸命作ったとしても売れるところって場所が限られてしまう、うん、だからそこを解決、需要をやっぱり伸ばしたいなってすごい思って、じゃあどうしたらみんながその茶道をしてない人たちでも気軽に抹茶を楽しめるかなって思っていて、
うん、
そしたら、あ、なんか2つ自分の中で思いついて、今コーヒーがみんなこうコーヒーに癒されたり、朝はコーヒーっていう文化が根付いている日本で、なんかそのエスプレッソを楽しむようにプチってなんか例えばコーヒーメーカープチって押した時にすぐできる形で、なんかささってこう抹茶をサクって立てて、なんかまあそれ もう何もミルクとか入れないでエスプレッソみたいにすごい濃い状態で楽しむみたいな形で簡単にできるし、あとはなんかあのペットボトルとかマイボトルで水とかお湯でシャカシャカって入れて振るだけで、まあインスタントコーヒーよりも簡単に作れるみたいなものをこう新しい提案としてこうみんなに届けたいなって 思って、それを今こう、
うん、
会社としてこういう風にあの飲んだりできます、簡単にあの取り扱えますよみたいな形でお話はしていて、で特になんか朝抹茶ってすごく体によくって、まあ、カフェインが入ってるからあのちょっと気になる方もちろんいるんですけど、やっぱりコーヒーにもカフェインが入っていて、のカフェインって何がいいかっていうと、こう気持ちをシャキッとしてくれたり目覚めを良くしてくれたりすることがあるから、なんかその朝飲むことで気持ちがすっきりしたりとか目が覚めたりとかそういうのがにすごくいいから、なんか朝抹茶をぜひ取り入れてくださいねみたいな形でお話ししていて、そうで、あとパッケージなんだけど、そのやっぱりその茶道の方々だと黒の缶に抹茶って書いてあるものだったりとか、やっぱりそれがなんか家にドンってあっても、まあ、茶道の方々は普通かもしれないけど、まあ、新しいもう茶道されてない方って考えるとやっぱりちょっと抵抗があったりすると思っていて、なのでそれがそういう缶とかパッケージでも可愛いものが例えば家にあったらテンション上がって使いたくなるから、なんかその、まあ、抹茶っていう見た目ではなくて、もうそもそも価値観を変えたいな、抹茶の価値観を変えたいと思っていたから、その化粧品のパッケージみたいなのをイメージして、まあ、美容の抹茶でもあるから、だからそのちょっと化粧品に近いパッケージで家にそれがポンってあのキッチンにあったとしてもめっちゃ可愛くてテンション上がるみたいなのを意識してパッケージ作りをしたりとか。
うーん、だからこんなに可愛いんだね。
ありがとう。
うん、贈り物にもねあのしたいし、あと本当にスティックとかすごくこう取り入れやすいのをたくさん作ってらっしゃるもんね、これね。
そう、なるべくみんなのライフスタイルに近いものになるといいなと思って、もちろん伝統も大事で、そこのこうも大事にしてもらいたいんだけれども、なんかもう手軽、その敷居が高い形じゃなくて手軽に楽しむっていうこう新しい飲み方があってもいいんじゃないかなと思って。
うん、そうだね。
実際に歴史的にも抹茶って時代によって全然飲まれ方が違ってね、一番初め抹茶が日本にやってきた時は抹茶を普通に立てるっていう茶道っていう文化ではなくて、なんか玉ねぎとかその抹茶とかなんかスープみたいにして入れて飲んでたからすんごいまずかったんだって、
そうなんだ。
そう、すごいまずくて、これじゃあちょっとっていうのでだんだんこう変化して、その抹茶単体で飲むとすごく美味しいねみたいな、なのでその抹茶っていう今の飲み方、その茶道の飲み方が広がったりっていうのもあって、もうほんと時代によってその歌われ方だったりとか効果に関してはもうずっと、実はその今いろんなエビデンスが出てる中で、もう昔の人たちって本当すごいエビデンスがない中ですごいなっていうことをいろいろ残されてるんだけれども、まさにそれがエビデンスでも出ていて、だからその、そう昔から本当に体にいいもの、私何を言おうとしてる
っていう風にあのね、飲み方の昔はそんなに、いろんな時代によって飲み方が違ったよっていう話をしてくれてて、
ごめんごめん
まずい飲み方してる時もあったんだね。
あ、そうそうそうそう、ね、そう、まずい飲み方も
してる時があって、今はどうなんだろうね、まあ、一周回ってちょっとその、まあ、格式の高いイメージでから、今日ねこのひろこちゃんにお話伺う前に、皆さんにとって抹茶のイメージってどんなですかっていうアンケートちょっとインサル取ってみたら、まあ、この季節なので生地に混ぜてツリーやリースのクッキーを作りましたみたいな、身近に使ってらっしゃる方もいらっしゃれば、やっぱりちょっと極端で、アイスとかお菓子では抹茶味っていうのがちょっと日常だけど、本物の抹茶は格式が高くて美しい所作のイメージだから、すごくそこにギャップがあるっていう声とか、
確かに、
ね、一式揃えなくても本物が飲めるんですかとか、作法を知らなくて恥ずかしくて手が出せませんとかっていう、ちょっとそのギャップがあるんだなってすごく思って、まあ、抹茶ヘバーまさにそこの距離感を縮めようとしてるブランドだと思うので、なんかこう聞いてくださってる方に、抹茶取り入れてみようかなって思う きっかけがあるとしたら、今言ってくれたみたいに朝抹茶が一番いいのかな、
うん、そうだね、朝抹茶、なんか睡眠、なんかカフェインが入ってるとやっぱ気にされてる方がいるのは、やっぱりその良質な睡眠を取りたいってなると、うん、カフェインは3時前までに取った方がいいですよっていうのがあって、だから3時前までに抹茶とかを取り入れるとよくって、うん、まあ、なんか実は受験生とかはコーヒーの代わりに抹茶飲んでもいいぐらいなんだけど、だから夜とかもう勉強しなきゃって思ったら、うん、お母さんが抹茶を作ってあげるのもすごい体にもいいし、
そっか、
うん、
抹茶をなんかこう初めて飲む人にとって一番おすすめのそのシーンが、まあ、カフェインというところで朝だったり頑張る時の前だとして、うん、飲み方はどんなのがおすすめ、今の人には。
そうだね、なんかでもこの時期だから、うん、やっぱりその、まあ、コロナもあってちょっと自分の心とか体の不調とかいろいろ抱えてる人がちょっと増えたのかなって感じていて、だからなんかちょっと自分を整える意味でも、うん、なんか隙間時間、自分のちょっとした隙間時間を作るっていう意味でも、なんか、うん、まあ、まあ、本当にもう格式にとらわれずカジュアルに楽しんでほしいんだけど、その、まあ、何でもいいからお椀に、まあ、なんかこう混ぜるもの、茶せんで普通混ぜるんだけど、なんか名前が出てこなくなっちゃった、シャカシャカって混ぜてもらって何でもいい、
うんうん、
でそれでちょっと泡立てて、なんかその泡立ててる時の鼻に入ってくる抹茶のいい香りだったりとか、なんか五感で楽しみながらちょっとふっとリラックスしてもらうっていう、なんかもう立ちながらで全然よくて、なんかもう本当にカジュアルに楽しんで、はあ、いい香り、うん、美味しいっていう、こうオンオフの時間になればいいなっていう飲み方の一つと、あとはやっぱり実際それって忙しくてできないし難しいみたいなとこだと、やっぱりマイボトルとかで、抹茶入れて、うん、今だったら夏は水と氷を入れてシャカシャカって振るんだけど、今お湯を入れてシャカシャカって振るともうすごく濃厚に美味しい抹茶が楽しめる
ので、
う
ん、振るでいいんだね、
うん、
振っていいんだね、なんかこう混ぜないといけないのかなとかね、みんな一式持ってないと作れないって思っちゃったけど、シャカシャカってひろこちゃん今何回か言ってくれたけど、
あ、そうそうそう、
シャカシャカでいいんだ
シャカシャカでいいの、もうシャカシャカで振るだけで大丈夫、うん、なんかカクテルのバーの兄さんがシャカシャカって振るやん、なんかあんな感じでシャカシャカって簡単に振ったら、うんうん、そう、特にスティック抹茶だとダマがなりにくいようにスティックを作っていて、だからダマにもなりにくくてすごく美味しくいただけるので、うんうん、ぜひ、あとはなんか苦味とか気にされてる方が実はすごく多かったりするんだけど、なんかペットボトルとかでね、なんかお茶に慣れてしまうと、なんかやっぱり本来のお茶の味っていう苦味の部分でやっぱりその、うん、弱い部分があって、だからなんか苦いって思っちゃうかもしれないんだけれども、なんかその苦味とかもなんか楽しむことができたら素敵だなと思っていて、あとは正直、うんうん、テアニンの量によってね苦味って違うんだよね。テアニンは旨味成分があるから、うん、その苦味ではないんだよね、まあ、カテキンは苦味があったりとかするんだけれども、カフェインもでもそのすごいこう話なんか難しいんだけれども、
うんうん、
安ければ安い抹茶ほど苦味が ある
そうなんだ、
うん、なんかテアニンの量が少なかったりとかするとやっぱり、うん、そのいいお茶、やっぱ一番茶が一番よくて、でだんだんその栄養価が下がって実はいくんだけれども、そうだからやっぱちょっと抹茶には値段が高いには高い理由があって、苦味がそのテアニンによる効果で苦味が少なかったりとかっていうのがあるから、苦い抹茶だけじゃないんだよっていう
なるほどね、
うん、
うん、じゃあまずちょっと本当に距離を自分でね興味があるとしたらちょっと縮めてみて、うんうん、お道具がなかったとしても、うん、シャカシャカでいいから朝始めてみる。で、まあ、合わせるとしたら、うん、苦味と合わせるとしたらこの季節とかって何がおすすめなんだ。
ミルク、ミルク、まあ、牛乳好きな人は牛乳だったけどなんかちょっと牛乳はって方はアーモンドミルクだったりソイだったりとか、
うん、で家でラテを作る
の。そう、ラテを作るのもすごく美味しい。やっぱり苦味と甘み、ミルクって甘いから、うん、そのなんかこうバランスがちょうどよくて、 美味しいってやっぱりこう幸せホルモンじゃないけど出やすい気がする。
なるほどね。まあじゃあなんかこう皆さんお家にねちょっと久々に皆さんいろんなお家行き来するようなこともできるようになって、まあ、ケーキだったらコーヒーって方も多いかもしれないけど和菓子の時とかにね抹茶を合わせるみたいなのを両方用意しておくとすごい楽しいかもしれないね。それはね、
うん、そうだね。あと抹茶ヘブンはそのなんで抹茶ヘブンっていうとその標高が本当に、うんまあ、天国に一番近いんじゃないかっていうところに標高が高いところにあるから本当天空の茶園で作られているものを厳選しているからそうすっごいクリーム
違うんだ。
そうやっぱりなんかそのあとは、うんまあ、基本的に世の中的にブレンドのものいろんな理由があってブレンドとかが存在するんだけどブレンドはブレンドでコーヒーもブレンドとシングルオリジンっていうのがあるじゃない。なんか、うんうん、ブレンドはブレンドで美味しいしシングルオリジンはシングルオリジンでその生産者さんが作ってその作っている環境だったり作る工程だったりとかで味が若干変わってくるからその変わる味とかも楽しんでもらえたらすごい嬉しいなって思ってます。
ちょうどクリスマスのホリデーあれだよねギフトセットも発売スタートしたところ
でね。発売スタートしました。そうだからもうあれはなんか茶道、ま、茶道セット お抹茶セットではあるんだけれどもあれはもうカジュアルに楽しんでくださいと思って、うんうん、見た目も可愛くて、
うんうん、
そうその みんながこう気軽に楽しめて部屋にあって可愛いっていうのをとにかくイメージしてあとはクリスマスツリーに合うようなお抹茶碗をセレクトして、
うん
うん、お抹茶セットも作ってるので、うんうんぜひ見てみてくれたら嬉しいです。
すごいね有田焼で全て職人の手作業で作られた抹茶碗っていう本当に贈られたら嬉しいものがクリスマスのねギフトがちょうど出たばっかりなのでそれ以外は結構抹茶ヘブンやっぱり本当時期によって旬もあるからね売り切れちゃうこととかもいっぱいあるもんね。
そうなのよ。そう
ね。
なんか多分、うん、そのリピートの方々の周期も実は一緒で
うん、
あの時にわーって売り切れちゃったりすることもあって、
うん、
そうありがたいことに皆さんのおかげで少しずつ頑張ってます、うん、で今はそのもうちょっとそのさっき敷居が高いってお話があったからどうしたらみんながもっと抹茶がライフスタイルに近くなるかなっていうドリンク以外でも考えていてで今、うん、この12月に販売スタートできたらいいなと思ってるんだけどそのすんごいめちゃくちゃ日本一美味しいものを一生懸命今作っているのでちょっと楽しみに
めちゃくちゃめちゃくちゃ日本一美味しいものを今作ってるってめちゃくちゃハードル上げるけどそれがひろこちゃんだしすごい楽しみです。
ありがとうございます、
今月12月には分かるんだ。
そう12月にはね発表したいなと思ってます、
うんうん、
ただね、本当にもう1年がかりで作ってて、
うんうん
なんか何回も試作作って試作作ってとかの繰り返しで、うん、ついに
ドリンクじゃない抹茶が出てくるんだね。
そうなんです。
いやだってひろこちゃん本当に抹茶研究ずっとしてたもんね。食べていろんなとこの抹茶のお菓子食べて。
そうなのよ、ねね、どうしても抹茶イコール、うん、抹茶美味しいやんみたいななんか風になってほしいなと思って、うん
そうだね。なんかなってるもちろん大好きな抹茶があれば抹茶にするって方も多いと思うけど、うん、そのねえなんかこう抹茶のイメージがなんだろうね。やっぱりちょっと渋いだったりとか、
うんうん、
ねイメージがついてるからこそこうギャップが生まれるよね。ひろこちゃんがそういう日本一おいしいものを生み出してくれたらね。
日本一おいしいその、うん、あそう抹茶における日本一をだからね、なんかもう美味しいものが世の中にありすぎて、
うんうんうん、補足してくれたね。そうだね。
そうそうそう
楽しみ。じゃあそれが12月にあるんですね。
そうです。
うん、
楽しみ。
ちょっと今回その、うん、ありがとうございます。ふるさとを大切にしたいっていうのでこう自分なりの故郷への関わり方っていうところだけど本当にこうただ抹茶 の生産量が減ってるから消費量が減ってるからみんな飲もうとかって言ってねその課題を大きな声で言うことだけだとやっぱりなかなか解決しなくてその瞬間、うんうん、そっかってなる人もいるけど、まあ、こうやってその 飲むと楽しい、あると嬉しいものにしていくっていう、そのブランドを作り上げていくところがやっぱり長く自分自身も歩き続けるために、まあ、ひろこちゃんのなりの静岡との関わり方なんだね、この抹茶ヘブンっていうブランドがね。
そうだね、まとめてくれてありがとう、綺麗に、うん、
いや素晴らしいな。なんか私はそういう風にアイデンティティとなるような故郷があんまり故郷感がないというか、横浜だから、うん、やっぱりなんかこう、うん、私がやらなくちゃっていうような気持ちとかがそこまでちょっと薄いというか、あるので、やっぱりそうやって静岡といえばお茶っていうイメージの方も多い中で、そこに関わってるっていう責任感とかね、っていうのは素晴らしいし、これだけ形にしていて本当にいつもすごいなと思ってますけど、ここからね、さらに皆さんもお抹茶が身近になってったらいいね。
ね、なってくれたら嬉しいなと思って日々商品開発してます。
うん、ぜひ今回アンケートに答えてくださった方も抹茶ヘブンのインスタをね見ていただけると、本当に季節に合わせて抹茶ってこんなに季節感がちゃんとある見せ方ができるんだっていうぐらいね、楽しいライフスタイルを提案してくださっているので、見ていただけたらと思います。
ありがとうございます。
うん、ひろこちゃん、さっき絶対今日これは言うって言ってくれてた、放送されない部分で言ってくれたと思うんだけど、それは今日言ってくれたのかな。もう
今日言った、萌ちゃんとの出会いは絶対言いたかったもん。なんか
うん、ありがとう。そう、今日これのちょっと事前打ち合わせの時にひろこちゃんが今日絶対これ言いたいんだけどって言った瞬間に、私がそれ本番に取っといてって言ったから何か分かんなかったからそうそう、引き出せたか分かんなかったけど、出会いの話をね言ってくれようとしたんだね。
そう、出会い、なんでその出会いで、なんかやっぱ考え方次第で何でも変わるんだなって、仕事もそうだし、なんかその生き方もそうだし、そうだから発想次第で私も抹茶がこう抹茶の新しい提案ができるし、なんか本当に考え方次第なんだなっていうのを教えてくれたのが萌ちゃんなの。だからそれもなんか今日別に抹茶とかいろんな話したけど、でも今日なんか伝え、なんかこう何を話そうかなって思った時に思ったのは、なんか考え方次第で本当に毎日が楽しくなるし、その子育てもそうだし、そう、自分次第でなんか自分らしく楽しむ人生を生きられるのかなと思って、今日それを伝えようって思ってました。
ありがとう。そうだね、なんか例えば旦那さんの転勤についてくるとかも、うん、あ、この人のせいでこんなことになっちゃったって思うのか、もう自分じゃ住めないところに住めたから何しようって思うのかで、やっぱ見える景色がね、うん、全然違うと思うので、まあ、事実を変えるのって簡単なことじゃないけど、自分の見てる景色を変えるのは実は今すぐにもできたりするから、今日のひろこちゃんのお話をもとに、まあ、自分なりの故郷への関わり方っていうとちょっと壮大かもしれないけど、で諦めていることがちょっとこう自分なりの考え方次第に身近になるかもしれないので、ぜひ皆さんもなんかこう、ね、それぞれのふるさとを大切にしたいっていうところが響いていたらいいなと思います。ひろこちゃん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
うん、私がちょっと今日鼻声だったから、もう
そうだよね、やっぱ萌ちゃん鼻声だよね。やっぱ鼻声だなって思ったけど、でもこれもしかしたらこれ、うん、このラジオを通したから鼻声なのかなとか勝手に思った
それは見える景色ちょっと変えすぎパターンだね。あ、そうだ、考え方変えすぎパターンさっきの話で言うと、
いや、めっちゃポジティブ
だ。ひろこちゃんもそう鼻声になっちゃうんだけど、ちょっとねそう珍しく鼻声だったんですけど、ひろこちゃんが引っ張っててくれたわけで、とっても楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
またね、また遊んでね。
また遊んでね、ありがとう。
今回のゲストは、抹茶ヘブン代表の森ひろこさんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。